今回の一般質問も私入れまして3名でございますから、大変でしょうが、最後までよろしくお願い申し上げます。私は今回2点についてご質問をいたしております。まず、獣医師の確保の問題でございますが、その前に、22年度の肉容疑の状況等について若干おつなぎをしたいなと思っています。農協が22年度の肉容疑の販売の見込みを出しておりますが、これが全体で31億5700万円、そういう販売見込みを立てております。その中で、子牛が5061頭、21億1500万、あと生牛が1億9000万、肥育が8億9000万という、そういう状況の中で、31億1500万というですね、販売、大きな販売を出しております。これは農協の一般作物が米で約7億4000万程度、あと、アスパラが約2億2、3000万、それといちご1億6000万とかですね、そういう中で農業全体の販売の 68% をですね、この肉用が占めておるという、そういうような大きな、生き物産業の状況でございます。そういう中で肉用についてのですね、振興策を私、とりあえずお話ししておりますが、なかなか、それが振興に結びついてないという中で、今回取り上げたのは、獣医師の確保の問題です。牛がおる間、おる以上はですね、この獣医師、獣医は必要ではありますが、この、ここに、提案しておりますように、肉用牛の中でですね、私は、獣医師というのはですね、大きな役割があるな、というのを思っています。定員では11名、のですね、定員でございます。これは所長も含めてでございますが、現在、所長も含めて7名、実質所長は診療しておりませんから、実質しているのは7名のですね、獣医師でございます。そういう中で、今年の3月に箱崎の開業しております獣医が廃業するという状況ですね、ますます獣医に対する負担が大きくなってくる。来ておるという、そういうことをですね、懸念をしておりますし、こういうことになりますと、農家のですね、往診の遅れ、事故につながる、あるいは獣医師の健康問題、こういうのもですね、発展するんじゃないかというふうに思っていますし、いろんな面で、今の所長もですね、誘致に伝送されています。宮崎で工程が発生した宮崎に行って、共済組合に行ってお願いできんかと、牛が減ったのができんかと、あるいは個人の開業に行ってもですね、できんかという、そういう話をしておりますが、なかなか、行きまで来てですね、診療しようという、そういう雰囲気になってないという状況があります。個人の先生方もですね、獣医の先生方も自分の母校なり、あるいは自分の知ったところ、そういうところにですね、いろいろこう、尋ねながらやっておるわけでございますが、なかなかそれが結びつかないという状況でございまして、私はその中ですね、一つ、現在、域に、条例で定めております、この、診療の状況といいますか、獣医師の資格試験の対応上、情勢の拡大、拡充という件でお話ししたいと思っておりますが、現在、この資金を受けているのは1名でございます。25年に卒業されるという、そういう見込みでございますが、これは国立大学のですね、授業料をもとにした、そういう算出をされておるということで、2分の1相当のですね、市では26万8千、そういうものをこう、設定をされてますし、月にしますと約2万2000円。県もなかなかこの獣医対策ができないということですね。今まで、県も68万8000円出しておりましたが、これを昨年の10月から、月に10万 をですね、対応しようということで、新しく、まあ、改定をされてあるところでございます。また、農協も、この需要に対してはですね、まあ、側面から応援しようということで、まあ、年46万6千ですか、まあ、これをですね、36万6千でございますが、まあ、これを対応しておるという、そういう、こう、状況でございまして、私は、この、市の条例の26万8千というのはですね、ぜひ拡充をして、そして後継者を育ててほしいという要望でございます。と言いますのは、獣医というのはご承知のように6年の就学期間があります。まあ、6年学校を卒業してからすぐ臨床に、回るというのは大変こう難しい面があるわけでございまして、やっぱり最低でも6年、7年、8年というそういう こう年月が必要かなというふうには思っております。まあ、そうする中でですね、この獣医の確保については、今の状況では高校の3年になったから進路を決める。そうじゃなくて、やっぱ中学校から、あるいは高校に入ったからですね、こういう制度があるんだと、一気にぜひ残って、こういう助けをしてほしいという、そういうことをですね、学校なり、生徒、あるいは父兄にもですね、対して、やっぱ、お願いする。そういうのがですね、私はこの後継者のに、まあ、つくんじゃないかなと思ってます。今の獣医の状況を見ますと、50代がですね、7名のうち50代が4名でございます。40代3名ということですね。まあ、あと10年しますと、かなりのですね、人が、まあ、いなくなると言いますか、まあ、そういう状況でございますから、弊社の、これについてですね、格段のご配慮をお願いしたいなと思っています。まあ、先の臨時議会で、まあ、人間の医者といったご縁がございますが、これが、資金が入学金100万、月20万ということで、まあ、決定をされました。また一方では、医療技術の就学資金がですね、月10万でございます。これ看護婦とか保健婦とかですね、まあ、そういう方たちでございますが、まあ、最低でもですね、私獣医でございますから、このくらいですね、月に指定しても対応する方がですね、今後の後継者、そして生きの力学を守る、そういう中で必要じゃないかなというふうにこう痛感をしておるわけでございますので、ぜひ、市長のですね、忌憚ない、的確な答弁をお願いを申し上げたいと思っています。それともう一つは、先ほど言いますように、まあ、6年間の学校での就業が終わりまして、まあ、現場に入るわけでございますが、この現場に対してですね、まあ、医者でありますと2年間の臨床が義務付けられています。牛、まあ、獣医でありますと、6ヶ月間の努力無力という形ですね、ついておるわけでございまして、これについては、経費はですね、全部、国の地方、畜産協会がですね、出資するということでございますから、まあ、こういうのもですね、あるんだということをですね、ぜひお願いしたいと思います。まあ、先ほど言いますように、県がですね、10万出しておりますが、県と同じですね、10万出して息に来るかと、やっぱり息のハンディ、そして今の診療所の獣医の体質、体質といいますか、仕事の量、それから見てですね、一気に来る、よそから一気に獣医として来る、というのは大変こう難しい面があるわけでございますから、一気はこれだけやるんだと、そういうことでぜひ助けてほしいということですね、そういう対応の面から改善をお願いしたいなというふうに思っています。それともう一つは、この獣医の不足の問題で、獣医、まあ、例えば、人間の保健所とか、いろいろなところにこう獣医がおりますが、まあ、そういう方たちは、事前に、まあ、現場をですね、離れておりますから、即できないという面がございます。そういうのに対してもですね、定年後に、そういう、こう、産業動物、大動物につく人については、研修制度があるわけでございまして、これも、国の方から見るという、そういう、こう、制度がございます。ですから、ぜひそういうものをですね、参考にして、こういうのにも積極的に、参考していただきたいな、というふうに思っておるところでございます。それからもう一つは、診療所の事務の職員の関係でございます。ご承知のように、事務職員が現在3名おりますが、その中で、2名が嘱託、1名が臨時ということですね。 そこは年間の事業量といいますか、約1億6000から1億8000万ぐらいの、まあ、事業を抱えておりますし、まあ、普段はですね、政治軍が7名でございますから、ほとんども外に出る。もう、中におるのは事務職員と嘱託職員、事務職員は臨時と嘱託職員だけという、そういう、こう、状況がありますから、私は大きな事業所でですね、臨時、あるいは嘱託で対応するというのは大変こう不合理があるかなと思っています。そういう中で、ぜひ生殖化をしてですね、適正な、自分の処理ができる、そしてそこを監督できる、そういうですね、ポストをしていただきたいということで、まあ、これは要望でございますが、まあ、そういうふうに感じておりますから、まあ、市長の見解をお願いしたいなと思っています。
薮子議員の質問に対する一覧答弁を求めます。白川市長。
2番、薮子議員の獣医師の確保についてのご質問にお答えいたします。獣医師の補充につきましては、これまで将来の安定した確保を図るため、市独自の獣医師就業資金給付制度を設けて対応してまいりました。また、欠員が生じた場合は、その都度、公募により獲得ができておったところでございますが、最近の獣医大学新卒者の就業状況は、小動物診療への極端な偏りがございまして、大動物診療獣医師の確保は全国的にも極めて困難な状況となっております。今後とも引き続き獣医師確保に努めますが、当面の対応として、診療補助員、補助職員、これは器具の消毒とか、獣医の方が高齢者の家庭に行くと、むしろそのものを引き出したりしておりますから、この引き出しとか、お産の時の、例えば、引っ張り出す家政とか、そういった意味の医療補助員を配置して、診療業務の効率化を図るとともに、市内畜産関係者が一体となって、病気発生の予防策を徹底してすることといたしております。日常の診療業務は獣医師を地域制で配置し対応しておりますので、ありますが、急患地区発生の折には、指定区域を超えて、対応する、応援するなど工夫しておりますが、患地区が多く発生する時期には遅れる場合がございます。獣医師の健康問題につきましては、休暇を除き、午前10時頃までに往診依頼をいただくよう、生産者に協力をお願いして、業務の効率化を図るとともに、土日、曜日、および休日当番の人員を見直すことで、休日を確保し、職員の健康管理に努めておるところでございます。実は全国の獣医関係大学の卒業者というのは、毎年1000名程度でございます。21年度を見ていますと、1032名が獣医師、卒業者でございますけれども、そのうちに 8%、86人が産業動物の診療に就職をされております。反面、449人。これが犬猫などの診療。まあ、公務員や研究機関が237名というようなことで、先ほど申しますように、偏りが非常にございます。産業動物、いわゆる大動物での就職が極めて、少ないという状況にございます。そこで、獣医師就学支給制度の拡充をということでございます。おっしゃいますように、26万8千円という、これはやはり私も非常に少ないと思っておりますし、今回の、医師、あるいは看護師等の、就学資金等々に比べましても話にならないと思っておりますので、これについては研究させていただきたいと思っておるところでございます。また、議員の皆様ともご相談も申し上げたいと思っております。今年度からは長崎県の施策といたしまして、新たな制度が発足しておりまして、市は、平成22年9月28日付で、市との協定書を取り交わして、本制度を活用をすることといたしております。新制度につきましては、県側から全国の獣医関係大学や県内市町村、農業団体、さらには高等学校に周知を図った結果、現在まで3名の獣医学修学生、これはすべて県外の方でございます。修学資金給付が決定しているとお聞きをしております。今後、市内の高等学校生に対しても、先ほど申し上げました市独自のやつはまだ今から改正の方向ということでございますけれども、現在あるこの 県の獣医学就学資金支給制度についても機会を捉えて制度の周知を図ることといたします。次に獣医師の 卒業後の6ヶ月の臨床 研修の努力目標についてでございますけれども、獣医学術の研究は日進月歩でございまして、最新技術の習得が必須であることから、これまでも獣医学会や家畜臨床研究会などへ、職員を派遣して診療技術の向上を図ってきたところでございます。一方、新規の獣医師免許取得者は実臨床での地域技術は十分でないのが実情であり、獣医師自ら率先して研鑽に努めるべきところではございますけれども、今日の獣医師の確保が困難な状況を考慮いたしますと、当局、主といたしましても、効果的な卒業研修のあり方について、検討し対応してまいりたいと考えております。で、先ほどの獣医師の就学資金のことも含めてですね、このことも含めて、研究をしてまいりたいと思う次第でございます。次に、家畜診療所の事務職員について、正職員で対応してくれということでございます。現在、家畜診療所には事務職員として、嘱託2名、男性1名、女性1名、臨時職員、女性1名の計3名を配置いたしております。議員おっしゃるように、診療所の、全ての業務をこの3名でやっておりまして、非常に、重要だと申しますか、この3人で、全ての事務をいたしておるわけでございます。この業務内容につきましては、事務全般に携わっていることになりますけれども、本来市の業務には正規職員の配置を基本と考えなければなりませんけれども、この、家畜診療所からですね、家畜診療所の今までの経過はもちろんご存じと思いますけれども、壱岐市発足以前は社団法人、壱岐郡家畜診療所協議会と、壱岐四町家畜診療所協議会の2組織が相互協力して業務を行っておりました。獣医師は各省で採用して家畜診療所協議会に派遣勤務、事務員は家畜診療所協議会で採用しておったところでございます。ところが合併の直前になって急遽組織が解散することになりまして、その後これを市で受けるということになって、その対応についていろいろ協議があったところでございます。従いまして、その職員が、いわゆる家畜診療所の協議会の職員でございましたから、その職員が市にその業務が行ったからといって、そのまま市の職員になるということは、これはなかなか難しいところで、ございます。あると認識をいたしております。市発足後は2人とも市嘱託職員の身分で新たに任用し、壱岐市家畜診療所勤務となったところでございます。その後1名については定年年齢により退職となりましたので、新たに市名を補充し、現在に至っております。なお、獣医師の勤務形態や処遇及び事務職員の配置等について、円滑に対応できない部分がもしあるとしますと、それは公務員と枠に縛られている。異なる問題があるかもしれませんけれども、まあ、現在の状況を、その継続をいたしたいと思っております。ただ、全国的に市が、行政が家畜診療所を経営しているというところが非常に珍しいということがご存じなことだと思っております。
矢部から議員。
まあ、獣医のサポートとして、補助職員を対応するということでございますが、これは何名予定されているのかですね、もし分かっていればお願いしたいと思っております。それと、まあ、先ほどの就学資金の関係でございますが、まあ、国立であるとですね、かなりこう、まあ、安いといった声がありますが、私立のようなかなりこう差があるんですね。まあ、入学費は50万ぐらいでございますが、授業料が、まあ、学校によって違いますが、200万から300万年間かかる。それに、まあ、生活しますと、やっぱ300万から400万ですね、かかるんですね。まあ、そうした場合には、一般の家庭ではなかなかですね、獣医に出そう、学校に出そうという、そういうこう、経済面で難しい面があるわけでございますから、このところはぜひですね、先ほど言われますように、最低でも10万のですね、看護師等の、 に見習ってぜひお願いしたいなと思っております。それとまあ事務職員の関係ですが、まあ、今まで通りやろうというそういう状況でございますが、私はこう責任の問題、まあ、そこをどのように考えたのかですね、市長の答弁をお願いします。
白川市長、
責任の問題につきましては、正規職員であろうが、嘱託職員であろうが、臨時職員であろうが、市の職員に変わりはないところでございます。
呼ぶ川上議員。
合併協議会の中からここ休止したのはそういう形でございますが、新たにその正職員を配置してやるという、そういう意思はないんですよね。まあ、あくまでも嘱託で今の通り やっていく。そういうあの考え方です。
白川市長。
先ほど申しましたように、旧家畜診療協議会からそのまま職員が移っておるわけでございますから、その職員を外して、新たに新規職員を持っていくという気持ちはございません。今の従来おりました職員をそのまましばらく今その診療所、市家畜診療所に配置をいたしたいと思っております。先ほど申しますように、家畜診療所協議会にいた職員をですね、合併で市が家畜診療所を受け持ったからといって、その職員がそのまま、市の職員になるということは考えられないということを申し上げています。
矢部川から見、
まあ、くどいようでございますが、私は今の臨時職員を正職員にせると言っているんじゃないんです。あそこに正規の正職員を置きなさいと、このように言っておりますから、まあ、検討をお願いしたいなと思っています。もう一つは、今所長が嘱託で、まあ、2年の契約でございますが、まあ、あと1年半程度ございます。これについてはぜひ正職員で、所長のですね、対応でお願いしたいなというふうに、まあ、要望をしておきたいと思います。2件目の件でございますが、これは、直接市には関係ないわけでございますが、まあ、県の関係でございますが、県道のですね、渡良浦ハゼ線の関係でございます。まあ、市長も、まあ、通られたと思っておりますが、渡良線については、まあ、90% 近くですね、完成しておりますが、あと400、500メーター残ったですね、ところが一番こう危険なところが残っているという状況ですね。まあ、これについては早急にお願いしたいと思っていますし、特に、問題なのは、郷の良からハゼまでの線ですね。まあ、これは延長線も長いし、ということ、そして、カーブも多い、狭い。まあ、雪でも一番ですね、こう道路条件が悪いんじゃないかな、というふうに思っております。まあ、現在、カタログ病院前では立派にこう、まあ、できておるわけでございますが、まあ、その後が、なかなか、あと、何十年経ってもこう難しいんじゃないかな、というふうにこう感じております。ですから、まあ、県に対してですね、局部改良、まあ、危険なところ、あるいは狭いところ、こういうのを早急にですね、市長の方で、県に対して要望をしてほしいという、そういうことをですね、今日ここに出しておるわけでございますから、まあ、ぜひ市長の見解と、そして県に対する要望をお願いしたいなと思っています。
白川市長。
2番目のご質問の県道渡良浦ハゼ線の整備についてということでございまして、ゴムラ渡良線は 90% 以上完成して、ゴムラハゼ線は 10% 程度の完成ということでございます。県に対して早急に危険箇所からの整備を要請してほしいということでございます。この要望につきましては、初山地区公民館代表者の名前で数回市営要望書が提出されておりまして、その都度県域振興局長へ診察をいたしております。直近では本年1月17日に要望書がございました。大米停留所急カーブの突角改良での局部解消を解消解消をお願いしたいという 1月17日に要望書をございまして、1月19日に新興局長へ要望書を提出、伸達いたしております。壱岐振興局建設部といたしましては、本路線はバス路線でもあり、見通しも悪く、要改良路線との認識はしているということでございます。改良計画をする上で、一番重要な交通量の基礎数値が、本路線は大変厳しいことから、県単独事業で局部的な改良を検討してみるとの回答を得ております。今後はなお一層、精力的に、ゴムラハズ線の整備促進の陳情を行ってまいりたいと思います。実は、現在、局部改良で、大変進捗をしている路線は、足部広本線でございます。これが、実は、私もかつて、土木の担当しておりますときに、新規で採用して、採択制を抑えると県にお願いしたところですね、新規ではその、いわゆる交通量の関係でですね、どうしても採用していただけませんでした。でそこで、いろいろ、この大米提出のところも写真撮影でありますけれども、その、足部、湯本線についてですね、もうここ危ないんだということで、数多くの写真をつけてですね、許可をしてくれということでお願いいたしまして、土木の担当しておりました時はもう10年ぐらい過ぎましたけれどもですね、そういったことで、局部改良いたしますと、前後、何十メートルかは全部改良いたしますからですね、そういうことで局部改良で繋いでいって、もうぜひやっていただきたいと、今後も要望してまいりたいと思っておるところでございます。
要望はこの右に。
ぜひ県の、要望をお願いしたいと思います。交通量が少ないというのは当然だろうと思っています。やっぱり、カーボがあって、狭ければ全然そこを通らないという状況がありますから、バス路線という、そういう中ですね、一点で難しいございますから、ぜひ局部改良で、県に要望をお願いしたいなというふうに思っています。それともう一つは、建設関係でございまして、今、業者、一生懸命なとこ、3月末で事業をやっておりますが、4月以降、仕事がないんだという、そういうですね、建設業者の話を聞いております。私はそういう中で、ぜひこういうのをですね、含めて、そういう建設会社の対応といいますか、業者に対するですね、雇用の促進をお願いしたいなというふうに思っています。もう一件は、これはもう、中原理事が、専門でございますから、最後の答弁をですね、中原理事のお願いしたいなと思っています。というのは、この前はテレビで会っておりましたが、大きな災害が起きたときですね、そこの地域が、もう公共事業がなくなって、もう機械、業者が減って、その機械をもう売り払って、そういう大きな災害が出たときに即対応ができない。そういうですね、ことがこの前、テレビで会っておりましたが、壱岐は、もしそういうふうに、災害ができたときに、この業者とのそういう協定ができているのか、すぐ対応ができるのかですね、そういうところを、中原理事、ぜひ、最後のご答弁をお願いしたいと思います。
白川市長、いいですか？ご予定いいですか？白川市長、
本議会最後答弁というか、本人の最後答弁かわかりませんけど、中原理事に、答弁されたいと思っております。
中原建設担当理事。
ご答弁を終えます。申し上げたいと思います。災害時にですね、すぐできる協定はあるかということでありますが、今現在、壱岐地域災害支援協定、災害、支援活動協定というものを結んでおりまして、土木関係では、総営建設さんを、柱といたしまして、全部で19社、それから、観光事組合でですね、水道の方で、壱岐住設さん等を含めまして、17社で協定を結んでおります。なお、建設業の、協会の壱岐支部の方は、県の振興局と、この協定が結ばれておりまして、 協会員外ということで結んでおります。昨年、公定益の関係がございまして、その対応にも迅速に、活動するということで、公定益関係でもこの協定を結んでいるところでございます。こういったことで、市民の皆様の、安全であることをですね、いち早く迅速に処理できるように対応を毎年の更新でございますが行っている状況でございます。
横川好美議員。
はい、ありがとうございました。要は昨日言いますように高級住が減りますと業者も減ってくる、そういう中で機械もなくなるという時に大きな災害が出た時の対応ということをですね聞いたわけでございまして、それだけ協定してあればいいかと思いますが、なかなかの業者もですね減りつつあるという状況の中で万全の体制でやっぱり壱岐の島を守る、そういう安全安心のですね島づくりに協力をお願い申し上げまして、私の方から質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。